2月2日、今年ももう早いもので2月になりました。今日もですね、神様が一人一人名を呼んでくださって、共に招かれて、神様に礼拝を捧げることができます。特権を感謝をいたします。福音はですね、本当に私たちをですね、死から、また闇から、また永遠の滅び、いろんな縛りから解放するですね、神の力ですよね。その神の力であり、そして私を本当に生かすこの福音が、語られるところにですね、今日学ぶことは本当になんと幸いでしょうか。先週はですね、あのゲラサ地方にいる墓場に住む人のですね、イエス様の奇跡がなされて解放されたというところを私はいただきました。皆さん覚えておられますでしょうかね。そして、ね、どんなに憐れんでくださったか、どんなに大きなことをしてくださったかを家に帰って知らせなさいと言われた。まさにですね、イエス様は確かに生きておられて、今もですね、目には見えませんけども、同じ死と罪と滅びからの縛りから私を解放してくださっている。その福音をくださる、そのことを私たちに日々ですね、御言葉を通し、祈りを通して注いでくださっているんですよね。そのような神様の福音の力をいただいて、先週歩まれたはずです。どうですか、ね、その前よりも、その前の週よりも、さらにイエス様と近くなったでしょうかね。私はですね、今日ここに招かれているということは、この福音の恵みをね、もういただいていて、その福音の恵みをもう 100%、もう全てです。味わって、味わうだけじゃないですよ。体験してほしいと思われてるんですよ。ね、皆さん、眺めてるだけだったらね、もったいないですよね。いや、私はウィンドウショッピングがね、趣味なんですという人いるかもしれませんが、福音はウィンドウショッピングはダメですよ。福音はちゃんと見たら、それをどうするんですか、まあ、使うなり、まあね、御言葉食べると言いますか、食べるんですよ。食べたら、あ、太るわ、そんなんじゃないですよ。食べたらですね、身につくんですよ。いいですか、皆さん。ね。で、こうして身についたら、それが私たちの命を作るんですよね。福音ではそういうものです。御言葉というのはですね、そういう意味で食するもの。だから、まんべんなくですね、偏食ではなくて、ね、ここだけではなくて、まんべんなく、ね、申し上げますよね、牛を見ですよね。蛇のように丸飲みでもなくて、犬のように食べこぼすんでもなくて、何度も何度も反芻してね、そして何度も噛み砕いて、何度も味わっていただくと、ね、それを言っています。で、私たちはですね、そのことを覚えるときに、まあイエス様と出会い、信仰者、つまりクリスチャンとされた私たちは、まあ、最初は誰でも生まれたとの赤ちゃんです。霊的な赤ちゃんと言います。そのために成長していく必要があるんですが、成長のために必要なことを皆さん思い出してくださいね。学びの中で聞かれたはずです。成長のために必要なことは何ですか、ね、一つの単語で覚えてくださいっていうふうに皆さん学ばれました。すっかり忘れた人はもう一度ここでですね、覚えてくださいね。グローという英語の単語ですね。グローというのは G と R と O と W ですよね。で、まあ順番に言いましょうか。G は何ですか？これは Go to the church ですよね。なんか違うの言いました？Go、とにかく行け。まあGo to the church ですね。だから、教会に行くんです。つまり教会に行くということは、これ交わるんですよね。交わりがあなたを育むんですよ。ね、お前の我が家の赤ちゃんがほったらかされたら必ず死にますよね。どこかの特定の家族に属し初めて大きくなるように、私も特定の家族に属する、これがですね、枝になるという理由ですよ、ね、勝手に私は成長しますなんていうふうに私は言えないでしょ、ここに誰も、ね、あんた一人で大きくなったと思ったらあかんでと言われますよね。大体ね、思春期にね、誰のおかげで大きくなったことやろうって絶対一人一度は言われたことあるでしょ、皆さん。あんまないですかね。生きがあるんですよ。自分で今まで生きてきたようにね、偉さのことを言うわけですよね。まあ誰しも通る。で、その時に言われるのが、ね、一人で大きくなったと思うな。まあ、そうですよ。クリスチャンもそうなんですよ。霊的な赤ちゃんはですね、特定の家族に属して初めてみんなの祈りと育みと関わりがあって、大きな、そのために Go to the church、ね、教会に行くんです、ね、だから救われてすぐすぐは教会に行くということです、ね、それはその人が死んでしまわないようにですね。そして R は何ですか、
ん、リーディングインザバイブル、 リードザバイブ。
そうですね。まあ、リードザバイブですね。何も英語で言うなって皆さん顔が見てますね。でもいいです。あのグローという単語で、ね、あの聖書を読むんですよ。御言葉を読むんです。毎日いつでもね。別に日に何度と決めなくていいんです。決め事になると命が流れなくなるので、ね、神様の招きがあるのでいつでも応答する。リードザバイブですね。で O は置いときましょう。W は。いや、O は置いとくじゃないですよ。あの、W は、W は何ですか？これは、ちょっと難しいですね。これは、ウィットネス。はい、わかんないですか？あの、ウィットネス、これ、証ですね。発音違いました？ウィットネスね。証です。ね。つまり、イエス様のことを伝えていくんですよ。つまり、エクササイズ。人間は食べてばっかりだと、不健全になりますよね。食べたら運動するんです。ね。運動は、伝道ですよ。ね、これがあなたを成長さすんです健全に、ね、GRW 言いましょう。じゃあ O は何ですか？なぜかこれだけ、はい、そうなんですよ。なぜかこれだけお祈りローマ字なんですね、はい、そういうオチがあるんです。皆さんいいですか？皆さんこれからね、関西的に O は最後に言うんです。お祈り、ね、なんでここだけローマ字やねんってね。あ、皆さん初めてだったんですかこれ。私毎回言うんですよこれ。で、初めてですか？あ、そうですか。じゃあ今日皆さん得しましたね。はい。グローです。これが成長の秘訣。ね。あの、学びだからって言うんで、多分礼拝が初めてでしょうね。グロー。いいですか？グロー。もう言えますか？はい。G は、Go to the church。R は、Read the Bible。W は、Witness。O は、お祈り。そうです。ね。はい。OK ですね。もうこれで覚えました？じゃあ今日の礼拝もこれで終わりと思います。グローです。ね。これがないと成長できないんですよ、皆さん。ね。つまりですね、この、どれが欠けても私たちはバランスを欠くんですね。そして、絶対外せないのは、祈りと御言葉です。そして、交わりですね。つまり、この、お祈りと、そして聖書を読むことと、そして交わりね。そしてもう一つあるならばね、まあ伝道する他に賛美ですよね。賛美のあふれるところに主は達すると言われています。だから賛美が盛んなところに祝福がないという教会を見たことがありません。さっきもね、体全体使って賛美しましたよね。そういうね、本当に賛美がもっともっと広がっていくことを神様が喜んでおられますね。誰が喜ぶか、神様なんですよ。私もですね、体を動かしたらね、だんだんとこう、そがれてきますよね。この、だんだんとね、あの、この、体にもいいだけじゃなくて、神様が喜ばれる。そして私たちが救っていただいた理由、それは創造主の神様に立ち返り、神様との人格的な交わりを育んでいって、神様をもっともっとですね、喜び楽しむ、つまり礼拝するためなんです。ね。皆さん、神様が私を救われた理由を3つ言いましたよね。年初に。覚えてますか？一つは、神様を礼拝するために、喜び楽しむために私は作られた。ね。まさに今年の主要聖句です。主とその道からを尋ね求めよう。絶えず、御顔を下へ求めよう。そうですね。まっすぐ神様を見上げ、下へ求めていくんです。礼拝ですよね。今年は。そして二つ目の、私で生かされている、作られている理由、それは、神様の素晴らしさを表すんですよ。神の栄光を表す。私の生き様を通し。ね。あなたが人よりもしかしたら抜きに出て何かをすることができるかもしれない。それは自分のために使うのではなくて、神の素晴らしさを表すために使っていくんです。ね。あなたが影響力を持つ人であればあるほど、そうです。神の素晴らしさをあなたを通して表していくんですね。だから影響力を持つということは、そういう意味で大切なことでしょう。ただですね、自分のためにそれを使うと、全部ですね、本当に祝福とは遠いところに行くんです。神の素晴らさを表す。そして三つ目は、神が作られたこの世界を健全に管理するんですよね。健全に治めるんです。これは人間しかできないと申しています。あなたが得意な分野、理系の分野、文系の分野、いろんな分野があるでしょ。それを通してこの世界を健全に収めていく。このために勉強するんです。このために働くんですよね。この3つですね。そしてその中で一番大事な礼拝ということを教えているのがここです。もう一回言いましょうか。12章1節を この中心聖句になります。では皆さん、3、
はい。
そういうわけですから、神の憐れみゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げなさい。それこそ、あなた方の霊的な礼拝です。そうです。今日はですね、まず最初に、あなた方を生きた供え物として捧げようということです。ね。パウロはですね、最初に、そういうわけですから、お願いしますって言ったんですよ。だから、そういうわけですからって言ったら、どういうわけですかって聞きたいですよね。聞いたでしょ？ね、これは好奇心ですね。どういうわけですか？聖書にこういうことがたくさんあります。で、パウロはですね、どうもですね、感動しいだったみたいですね。こう、手紙書いてるときに急にもう感動がうわー来てですね、ハレルヤーみたいな感じでですね、そういうとこが結構あります。防戦引いたんですよ、防戦。あれってそういうとこなんですよ。もうですね、今までの文脈が飛ぶぐらいもう感動するんですよ。ね、まさにここもそうです。一章から十一章でパウロはですね、贖いについて書いたんですよ。贖いってわかります。それは代価を払ってキリストを使わした神様が私をその命を払って買い戻しくださった。つまりこの恵みについて書いたんですね。贖いの技を一章から十一章まで全部書いたんです。つまり一章で言えば、私は自分自身を見たらね、愚かでどうしようもない存在。ね、自分でね、悪いことを行いたくないと思っているんだけども、やってしまう。分かっちゃいけてもやってしまう。ああ、どうしたらこの罪の体が私は救われていくんでしょうかってうめくんですよね。ローマ書7章でやって、そう書いてます。でも、こんな私を神様は見つけずに、そういうのはよくしている。もう重々している。だからお前を愛しているんだ。だからお前のために、身代わりに私は一人のイエス様を使わしたんだ。お前がその責任を、罰を受ける必要はないんだ。罰を受けたらお前はもうそれで終わってしまうから。もう救いは、もうお前は得れないから。だから私が身代わりの。真っさらで真っ白で、全く清い、一手の心もない。神の子イエスを使わしたんだ。そしてあなたはお前の代わりに十字架にかけてその罰を、裁きを受けさせたいんだ。そしてその血を流して、お前の罪を全部過去未来現在全てを清めたんだ。そして死に打ち勝たせ、そして私とあなたとの架け橋としたんだ。このイエス・キリストを信じればどんな人のお前でも救われるんだ。そういうことを書いたんですよ、一生重症でしょうね。贖いの技、すごい。人はね、この一生か重症、教理っていうんです。教理っていうのはですね、なんかこうですね、この血が通ってないように感じないでしょ、ないでしょ。そうじゃなくて血が通っているんです。贖いの技を書いたんですよ、一生から重症まで。どれほどすごいのか、ね、それをですね、何度も何度もですね、本当に視点を変えてパウロは書いたんですよ。でもですね、感極まって、そういうわけですから。わかりますよね、皆さん、だんだん気持ちがね。パウロの気持ちになってくださいね。もうね、すごいんです。そういうわけだから、兄弟たち。ね。つまり兄弟ってことは、イエス様を信じた人のことです。イエス様を信じてない人は、まずイエス様を信じてほしいってことですね。もう信じてる兄弟姉妹。私は神の憐れみというのはですね、この憐れみというのは、つまり、本来許されないものが許されるということです。アーレミというのはかわいそうに思うとか同情とかいう意味があるんですけども、聖書が言うアーレミは本来許されないものが無条件に許されるということです。だからあなたにお願いするんですね。皆さん、これお願いなんです。本当はね、命じてもいいぐらいです。命令しますね。もう命令していきたいでしょ。でもね、お願いというのはこうやって一緒に向かおうっていうことですよ。上から下にお前来いではなくて、こうやってね、だからお願いして、こんな素晴らしいね、恵みをいただいてるんだからね、同じイエス様を信じてる兄弟たちを一緒に神様にね、向かっていこう。何をするために、それがここです。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きたそのものとして支えなさいっていうことです。これをね、一緒にやっていこうということですよ。皆さん、どうですか。実はこれがですね、礼拝の定義ですね。捧げるっていうことです。本来神様に近づくことすらできない汚れたもの であるにもかかわらず、身代わりにイエス様が死にくださって、そのイエス様を信じた者は神様から清い、つまり神様に近づいていいんだよ。イエス様言われましたね、アバ父よと。これ日本語で言うたら父ちゃんですからね。皆さんお祈りの時にどんな祈りされてますか？やっぱり祈りはですね、厳粛なものだから、まずですね、まあ、身を清めてね、まずここを掃除して、ね、そしてここにですね、なんか絨毯みたいに引いて、ちょっとなんか違うようになってます、ね、引いて座って、やっぱり座りは正座、体育座なんて持ってるほか、ね、そしてですね、こう静まって、ね、そして清めて、天の天に増します地なる神様とかですね、ちゃんともうこういうふうにいかないと祈りはダメですって思ってしてます。私ですね、初めて教会行って初めて祈り聞いた時に、やっぱり祈りっていう一つの型があるんですよ。その型というのは大体ですね、いろんなですね、あのテレビとかニュースとかで見たですね、あの恥ずかしいですね、あの こういうイメージがあったんですね。教会でね、どうですか、そんな人いません？もともと旧約一緒ですからね、うん、つまりですね、あのひれ伏すという行為、よく出てくるじゃないですか、ひれ伏してて、ひれ伏すのは額をですね、おでこを地面にこすりつけるという意味ですからね。だからそういう祈りがユダヤ教ではなされていたわけですよ。でもう一つはこういうですね、この目を天に開けてね、両手を広げて、だからそういうイメージだったんですが、なんかやたらですね、この普通に自分の言葉でこう喋るように、すごく衝撃だったですね。で、あのだんだんとあのその祈りが分かってきて、あ、祈りというのは神様との対話なんだ、会話なんだ、お話しすることなんだということをしたときに、本当に自由に祈ることができる幸いを感じましたよね。それでもね、やっぱり天の地なる神様というのが始まるわけですね。でもですね、あるとですね、キャンプ行ったときに、あの一緒に祈ってたその彼がですね、お父さんって言うんですよ。お父さん今日本当にちょっと大変だったんです、もう本当にもう、あのお父さんちょっと悲しましたごめんとかね、そういうのが本当にお父さんがいるのかなと思って目を開けたぐらいです。つまり彼にとって天のお父さんというのは本当に身近なんです。それで、でもそれが良いじゃないでしょうかね。イエス様はね、キリストを信じるのは神のことされる特権を与えになったと言われた。つまりイエス様が長男であり、私は次男であり、まあ次女のような位置づけですね。だからイエス様はお兄ちゃんとも言えるんですよ、ね、だから兄貴と言ってもいいんですよね。本当に親しい関係、そういう祈れる、また御言葉を聞く、そういう関係にいられたんだということですよ。ですからですね、律法の教師であり、またそれを教えていたパウロかすらも、本当にですね、このものすごい、これはですね、衝撃的だったわけですよ、ね、神様に近づくことすらできなかった存在がこんなに砕けた神様の関係でいいのかと。でも神様自らいいんだよと言われてるんですよ、イエス様がね。もうだからもうすごいこと、だからお願いしますと、ね、そんなね、堅苦しいもんじゃないんだと、神様ね、私のために命を差し出して今も一緒にね、交わりを育もうと願ってくださってる、だから一緒に進んでいこうと、ね、命をさえ惜しまずに差し出した方だから、今度は私たちが自分自身を捧げていこうと言ったんですよ。で、皆さん、捧げていこうというのはですね、パウロの中に何があったかというと、旧約時代のあの生贄を伴う礼拝行為ですよ。皆さん読んだことありますよね、レビ記とか、ね、あそこに書いてますよね、詳しく書いてますよ、ね、どういうものを捧げるか皆さんご存知ですか？まず傷のないものですよ。そこにあるものではダメなんですよ、ね、つまり自分の家に牛とか羊をちゃんと飼わなくちゃいけない。そしてその中でもですね、傷がないもの、きれいなもの、ね、そんな泥だらけではダメ、ね、ちゃんと清めてるもの、まあ、だからきれい好きな牛っていうんですか、ね、で変なもの食べへん、ね、ちゃんとね、きれい好きな、そして、ね、五体がちゃんとあるものですよ、ね、そういうものは、そして一定の年齢に達しているものだと条件を満たさないと生贄にもならないんですよ。でそれを吟味するんですよ、ちゃんと祭司が地区ね、で吟味して生贄としてふさわしいかどうかをチェックしてね、だから生贄する、今から死ぬのにチェックするんですよね、毎回。そしてその上でその罪を告白をするんですよ。 人間がね、その動物の頭の上に手を置いて、ね、いろんなことを言うんです。つまり、悔い改めをするんです。その悔い改めた罪が全部その、ね、生贄に、ね、転移したと、みなすことで、その、生贄に全部ですね、罪が入ったんだという。それはもう汚れた。だから、清いものが汚れたっていうことですね。で、だからそのことゆえに、生贄となるんですよ。お分かりですか皆さん。生き身がいなる資格というのはまず清くなっちゃいけないんですよ。もともと汚れていたら身がいにならないでしょ。お分かりですかこれ、ね、汚い机を汚い雑巾で拭いたら全然汚れが取れないのと同じです。汚い机はまっさらな雑巾でサッと拭いたら取れるように、清い生贄、清い動物に罪、ね、私の罪は本当にですね、もうドロドロしたもんですよね。皆さんどうですか。こういう実験があるそうです。人間の恨みつらみを吐いた、離した空気を集めたらそれで毒が作れるという。本当ですよ。何人殺すか分かります？800人ですって。だからね、不平不満、人を蔑んだりね、そういう悪口をブワー言ったこの空気をこう液体にしたら毒ができるんですって。ほんまかいの思うでしょ。私も調べたんですよ。本当だったんです。皆さん調べて、本当に。でもね、それを聞いてね、皆さん心地いい人なんていませんよね。でも言わざるを得ないんです。私は何ですか、罪があるからですよ。それだけ恐ろしいんですよ、人間っていうのはね。そんなん言わない、やってられへんなんて開き直る人も多いかもしれませんね。もちろんね、そういうものは全部吐き出す場所がありますよ。聖書は私って言われましたよね。38年間ね、足が立てなくてみんなに先越された人の不平不満を全部イエス様聞かれましたよね。だから私はそういうことを祈るということを通して、ね、神様に言うことができるんですよね。これ人に言ったらどんどん増長するんです。大体同調されますからね。そうやね、私もそう思っててねとかね、どんどんどんどん広がっていくんですよ。どうなりますかね。えもう収集つかなくなって足場ができるんです。何の？サタンの働く足場で、喜ぶのはサタンばっかりね。だから皆さんですね、そういう不平不満、否定的なことは直接本人にっていうのが神のルールですね。で、じゃあ褒める言葉はどうなのか。それはですね、別にね、あえて人に言うとね、ちょっとまだ魂胆があるように思いますけども、そういうことはどんどん言うたら回り回って本人に伝わったらね、もうそれはね、嬉しい方が多いでしょう。ほとんど多分嬉しい。だからそれをしていくときに、そのルールです。否定的なことは直接本人に、肯定的なことはね、普通にしてればいいということを本当に徹底したら、その共同体は天国になっていくでしょうね。だからそれを取り組むのが教会です。皆さんどうですか。アーメンならばそれをしていきましょう、ね、頑張りではできませんからね、祈っていくんです。それはね、聖書はっきりと書いてます。マタイ18章に読んでくださったらありますね。2人だけのところですよ皆さん、聞かなければ3人でっていうのがありますね。否定的なことは直接本人です。それができないんです、私たちはね。人の不幸は何とやらという言葉もあるぐらいですね。だから同調しないように、もしどうしても聞かなくちゃいけないそのシチュエーションだったら、そうですねではなくて、そうですかって言ってくださいね。そうですかってね。つまり同調しないということはそこで止めていくっていう予防になりますね。まさにこれです。でも私の中にはそういうドロドロドロドロしたね、人を800人ほど殺してしまうような、そういう毒性を持つようなものがあるんです。だからそれをですね、告白をしていくところには清くなければならないね。そしてほふるっていうのは首をスパーンって切って血がドワーって出て、それを祭壇に振りかけるんですよね。そしてその体を焼くんですよ。そして立ち上る煙を通して神様は礼拝を受けたというふうになるんだとレビキに書いてます。これはですね、神様が決めたやり方なんですよ。私たちはね、それを決められない。だからそれをしなくちゃいけなかった。パウロはですね、そのことをずっとしていたわけですよね、旧約時代ずっとね。でそれを教えてたんでしょ。だからですね、皆さん本当にですね、私はこれをもし今もし続けることが礼拝だったら、皆さんのうちには必ず家畜がなければならない、牛と羊が飼わなければならない、 そしてそれを毎週毎週やるということは、毎週の愛さん会は牛丼かジンギスカンでしょう。ねどうですかね。まあ一回ぐらいだったら嬉しいかもしれない。毎週はしんどいですね。そういう意味になって、でまず何もめんどくさいでしょう。でもですね、申し上げるように、その生贄を神様はただ一人の方に注いでくださった、ね、それをですね、神様は聖書で教えてくださる。ヘブル7章2節こうあります。ここ言いましょうか。ではヘブル 7-27 を開けられる方で432ページですね。いいでしょうか。では3、はい、他の大祭司とは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日犠牲を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。アメンです。だからイエス様が最良の子羊として、ただ一度だけ自分を犠牲として十字架で捧げ尽くしてくださった。だからですね、あれほど無事らしくなければならなかったんですよ。皆さんね、もし痛みがなくね、なんかこうね、ポワーンとしてもらったら、いけねえじゃないんですよ。私の罪はそんなもんだではないです。私の罪はもう徹底的に、ね、本当にその身代わりの方が裁かれ尽くせないと、そのね、許しはないんです。だから皆さん、十字架の刑が無事らしいと思うのはね、当然ですよ。むごたらしいのは私の罪はそれだけ深かったからです。だから逆にもう目を覆ってしまうぐらいのね、あの鞭打ちの刑39回、骨が本当に見えるような、あれは私の罪だった。それだけ私の罪が深かった。そしてあの土の量もそうですよ。それぐらい深かったんですよ。でもただ一度そのことを通して、神様はこの贖いの技を成し遂げられた。立法を完全にそのこととして成し遂げられた。だから毎日生贄を捧げる必要はなくなったんですよ。それまでは毎日ですよ。初めのうちは毎食前ですよ、ね、どうですか皆さん。そしてヘブルでも今27節ありますね。というのはキリストは自分自身を捧げとあります。神様は完全に捧げてくださった。だからパウロは言うんです。清い生きたそのものとしてあなた方を神に受けられるそのものとして捧げなさいと。どうでしょうか。捧げること、これが神様が願っておられることです。これは自発的な行為です。捧げなければならないよって自発的な行為ですよね。私ともすればこういう見言葉を読むと立法主義にしてしまうんですよね。しなければいかない、いけない。そして自分の力でその大切さを得ようと、神からの愛を得ようとしようとしますね。これを行為義人というと言いました。行為によって、そんなことは聖書は一言も言ってないわけです。もしそれでね、何かお前すごいな言われたら自分を褒め称えるわけですよ。栄光は自分に、またその人に向けられていくんです。でも立法ではないんですよね。これは主体的なことです。だから哀れみ、こんな私を許してくださったということを知る度合いが深ければ深いほど、本当に神様、私はそんな私を、こんな私をあなたを受けてくださった、何を私はなせばいいでしょうか、何をもってそれに応えることができるでしょうかっていうふうに、そういう思いが湧き上がってくるのでしょうか。これをパロはここで言ってるわけです。だからあなた自身を捧げましょうね。でここで清いとあります。清くないんです、私は。でもイエス様の十字架と復活を信じる者は清いとみなされているので、もう清くされたものとしてされることができるんですよ。だからね、イエス様を信じている人しかこれはできない行為です。 ね、でイエス様が私と共におられるから捧げられるんだということをまず自覚したいんですよ。皆さんこの御言葉を思い出してください。それゆえ人はその父とは離れ妻と結ばれ二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのですとあるんですね。この御言葉、夫と妻が一つとなること、これはキリストと私たち信じる者が一つとなると関係しているという御言葉ですよね。つまりね、神様私たちと一つとなりたいと願っているんですよ。いつもいつも一つですよ皆さん、一つ心になりたいというのが神の願いです。そのためにイエス様を使わしてくださったんです。皆さん一つになっていますか。私の心は神の心と一緒ですって言い切れたら幸いですよね。でも決して言い切れない自分がいるんじゃないでしょうか。でも神様の願いは我が心と君のお前の心は一つとなっている、これを神様は実感されたいんですよ。これが神の願いなんです。じゃあ私はすべきことは何ですか。日々御声を聞くんですよ。私たちはね、こうだろうといくら想像してもね、だいたい見当違いです。神の言葉を聞かなければ神様の思いなんか分かるはずがないんですよ。これアメンですよね。しかもですね、私の中には枠があるから聞いてもね、取捨選択してしまうんですよ。だからいろんな信念を取っ払ってくださいということを祈るんですね、適合的信念、人に合わせて良しとする、またこれしたら OK とするしまう脅迫的信念、そして支配的、これこれやったら OK とする、そういったいろんな枠を取っ払ってそのまんま神様の御心を受けていけるように、つまり一つとなるということが神様の願い、それをするのが捧げるということです。捧げるということです。今皆さんがしているのも礼拝を捧げるということですね。神の家族と共に御声を聞いてそれを応答しています。そして日々神様と一対一になってデボーションを通して捧げておられるはずですね。これは一つとなるためなんですよ。一つとなるとどうなりますか。神様がもっと分かりますよね。だから生ける神とお出会いすることが礼拝です。皆さん、パウロはこうも言っているのですか。私の思いとキリストの思いは一つですっていうふうに大胆に言ってるんですよ。すごいですね、そんなこと言えるなんて。でも言いたくないですか。あ、言いたくないんですか。いや、言いたくないです。いや、パウロ言ってますよ。私の心とキリストの心は一つ、ね、こういう表現ですね。私にはキリストの心があるのですっていう表現を使ってるんですよね。えでも神様の御心に私は生きることが願いですね。だからそういうふうに言えるっていう、だパウロはそこまで言えるってすごいなと思いますね。私にはキリストの心があるのです。でも皆さん考えてください。皆さんの中には誰がおられるでしょうか。聖霊様ですよね。ということは皆さんの中にキリストの心が宿っているってことでしょうか。そのキリストの心に生きているかどうかはまた今は工事中、取り組み中ですよね。で、私にはキリストの心があると私も言いたいんですよね。それが礼拝です。そしてそれこそが霊的な礼拝。皆さん、この霊的なですね、これはですね、元々の言葉はですね、これは合理的なという意味なんですよ。英語ではリーズナブルサービスがあります。リーズナブルで道理にあったっていうこと、これどういう意味ですか。つまり当然という意味ですよ。当然の霊、だからあなたを捧げるのは当然なんですよっていうことです。そういう意味なんですよ、霊的な。これ霊的ななんかスピリチュアルなことを考えやすいんですけども、ね、もちろん目に見えないという意味ではそうなんですけども、でも当然の行為です。つまりですね、皆さんの命は誰のものですか。主のものですよ。所有物は神にあるんですよ。あなたは管理者でしょ。じゃああなたがそのみんなから称賛されるかもしれない、その能力は誰のものですか。神のものですよ。ね、全て神からいただいたものです。命があるから働けるということは皆さんの財も神から来たものですよ。というふうに考えたら当然のことなんですよ、神に捧げるのは、という意味です。皆さんどうでしょうか。だから言うんです。2節読みましょうか。最後3、はい、この世と調子を合わせてはいけません。 いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全になるのかをわきまえ知るために、心の意思によって自分を変えなさい。そうです、皆さんですね、一先生、私はですね、最良の最高のものを神に捧げていくということを知りました。それはイエス・キリストがそうだったからですね。だから私たちの人生はそこに行くんじゃないでしょうか。神に捧げるのは残り物、余り物ではダメってことですよ。という時ですね、年末の教会の大掃除になったらですね、教会に物が増えるとか、家でこれちょっとなんか古いな、でも使えるから教会持っていけみたいなことは祝福がないですよ皆さん。最良のものをチェックするんでしょ。だからですね、この価値観をまず皆さん持っていたら祝福がないです。皆さんどうですか。恥ずかしいのに私もですね、まだそういうことがわからない時は、家でいらないものがあったらこれ教会使えるなと思ってよく持っていってたんですよ。どれだけ食い改めたか、もうこのところ見たらもうぐさぐさ刺されましたよね。どうでしょうかね、使用済みの枯れ切ったものをお下げしたらダメなんですね。生きたそのものとして自分を捧げるということはどこですかね。時間が余ったから、お金が余ったから、主のためにお使いくださいというのでは神様に対して失礼ではないでしょうかね。自分の一番精一杯を捧げるとか、そういうことですよ。それはそういう旧約から続いている捧げるその視点だからですね。もちろんですね、本当に何でもかんでも古いものダメだと言うわけじゃないですよ。古くてもこれは私にとって価値があるね。それは捧げたらいいんですよね。古くても素晴らしいものいっぱいありますよね。だからでもこれは自分にはいらない、不要なものだから神様にっていう、この発想は最悪ね。これをもし持っていたら祝福がもう流したいと神様を願っても流れないんですよ。どうですか。だから私はいつも最善の状況に、その状態を捧げていくんですよ、ね、皆さんそれは人に対しても同じでしょ。皆さんお風呂あげます。まあ兄弟はね、古いものを着るということが何かね、兄弟愛があったらですよ、なんかこうお兄ちゃんのものを着てるっていう誇らしげなものになるかもしれませんがね。でも全然知らない人に古いからどうぞなんてあげないでしょ。皆さん最高のものあげるんじゃないでしょうか。であれば神様に対してね、言わずがものですよね。神様が私たちに最高のイエス様という方を差し出しくださったゆえに、私は何を差し出すことができるでしょうか。でも決まってます、最高のものを下げるんですよ。最善のものね。そのことを私は覚えていきたい。そのマインドを持って神の御心は何か、つまり神様が願っておられること、喜ばれることは何だろうかということをですね、知って私は今までの古い価値観を新しい、ね、価値観に変えていって、そして、心の芯によって自分を変える。まさにこの心の芯というのは自分の価値観を変えていくということですね。これはですね、内側から変化するという意味です、ね、この世と調子を合わせるというのはですね、外側の形に自分を合わせるということです。つまりですね、世間の流行りがありますよね。それを外側を合わせていくっていう、そういうことをね、ばかりに気を取られるということですね。調子を合わせるのは。心の一瞬に自分を変えるというのは内側からですね。これはですね、芋虫が蝶に変化していますよね。変態って言いますよね。変態というのはですね、これをトランスフォームって言いますよね、英語で。そういうことです。トランスフォームしていくということです。つまり形作っていくんです。外側のものに自分を合わせてはならず、むしろ内側から変えられて、それを外側に表していくということを言っています、ね、これが神の御心ですね。この世の中は私を外側から形作ろうとしますね。もちろんみんながやってることをやってなかったら、なんか遅れてるという、そういうなんかこう脅迫観念を持ちます。これはもう特に日本は強いと言いましたね。和を持って尊したからです。みんなが持ってないものを私が持ってないと、なんかあかんような、これ外側の形作ろうとする、そのような闇の力と言えるでしょうね。でも私はまず内側を形作っていくんですよ、ね、外側に影響されずに内側から形作っていく。つまりですね、皆さんにはキリストの心、聖霊様がおられるからね、もうそのように変えていくことはもう約束されているんです。でそういうふうに内側から変えていった ら当然外側もそういう風になっていくんですね。でそういうあなたを通して本当の麗しさと愛と喜び、みんながね本当にもう欲しくて欲しくて願ってやまないものをあなたから流れていくんですよ。皆さんですね、世の人々はなぜね外側をああやって整えようとするかご存知ですか？それは渇きがあるからですよ。心の中に本当の何をやっても埋め尽くせない、満足できない、満たされないものがあるから外側を埋めていこうとするんです。これはもう明らかになっていますね。でそれがねかっこよく見えちゃうんですよね。で私は同じような発想でやってしまったらこれは取り込まれていることです。同じようじゃない発想ってはどういうことですか？あるんですよ。パウロは言いましたね、ギリシャ人にはギリシャ人のようにユダヤ人のように、つまりイエス様を伝えていくために同じ視点に立つという視点においては許されていることです ね。そういうこともなしに、とにかくみんながやってるからやってるっていう信仰者は本質に触れてないということですよ。そこに届いていくためにはね、やっぱり同じ視点に立たないと、いやだらなんかお高く止まってるとか、なんかそういうことはもう聞かへんわってなっていくんですよ、ね、でももうねその人を超えるようなねことをしたらみんなぶっ飛ぶんじゃないですか。例えばまあ、これは やれという例えばの話、昔ですねなんかガングロっていう化粧が入りましたよね、覚えてます？まあ、私びっくりしました、あれ見てね。まつげこんな長いバサバサでね、それと同じように合わせたらそれは同じです。でもそれを超えて最近流行ったね、時代が 俺に追いついたと言ってる、あの真っ白に塗る人いるじゃないですか、顔をねガン白みたいにしてバーン出ていったらもう突き抜けてしまってね、何やこいつみたいな話になってですね、つまりですねクリスチャンというのは突き抜ける存在です。いいですか？これをね非常識と言わない、常識を超えると書いて超常識って言うんですよ、ね、そういうことをした人いっぱいいますよね。イエス様がいっぱいいるから入れないと思ったら屋根を引っ張らして下ろした人いますよね。あんな非常識じゃない。でもあれは違うんです。イエス様に向いていることをイエス様は信仰を褒めたって書いてます。あれ信仰なんですよね。つまり常識を超えてイエス様に近づいていく、なんとかこの人をイエス様に導きたいと思う、そういう思いでいくときにそれは神様はね許容されるんですよ。なので私たちはクリスチャンだからできることたくさんあります、ね、今申し上げたほんの一例です。そういうことをね祈りながら見出していって、ね、周りの人々に影響を与える、本当の意味でのインフルエンサーになっていきたいんですよ。キリストを信じる者こそがそれになれるんだということを言っているのがこの12章の2節です、ね、外側に合わせるんじゃなくて内側から変わられて外側にそれを表していく、それが必ず本当に多くの人々をキリストへと導く器にあなたはなれるんだ。そのために必要なことは捧げることです。皆さんどうでしょうか？皆さんが捧げるものは何でしょうか、ね、ある人はお金かもしれない、ある人は物への執着心かもしれない、ある人はですね自分はこうだというですね凝り固まった経験値価値観かもしれない、そういったものを全部下げて本当にフラットになってますます教えられる心を持って神の御声に聞き生きていき応答したいと願います。祈りましょう。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受けられる清い生きた備えとして捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。天の父なる神様、ありがとうございます。今日本当にあなたが霊的な礼拝とはどういうものか本当に教えてくださったことを感謝します。私たちが今いただいている命を含め全てのものは神様の所有物であり、神様から預かったものです。そしてあなたは先んじて私たちを救い出すために一人である命を差し出し、むごたらしいむごたらしいあの十字架で命を差し出しくださったことを今日もう一度心に刻ましくださってありがとうございます。私は何をもってその愛に応答できるか、そのことを問われます。どうか少々に今示されることを神様に惜しみなく差し出していくことができるように、そして差し出せば差し出すほど祝福いっぱいになるという神様の国の その原則真理にどうか預かることができますように導いてください。心汗イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。